今朝の聖書はヨハネによる福音書一章一節から五節、新約の163ページになります。それではヨハネによる福音書一章の一節から五節をお読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。以上であります。アドベントの時がやってきました。御子イエス・キリストのご降誕は私たちにとって希望であり、また光であります。ヨハネによる福音書ではその光という言葉が随所に現れてきます。光は希望の証です。そしてそれはイエス・キリストへと結びつきます。キリストがこの地上に下られてこなかったなら、私たちに希望がもたらされることはなかったのです。希望があるからこそ、私たちはどんなに辛く悲惨な状況に陥っても立ち上がることができるのです。立ち上がるのに長い時間がかかるのかもしれません。心の底から絞り出るうめきの声が、いつしか明日を待ち望む喜びの声に変わるとき、私たちは前を向くことができるのです。イエス・キリストが私たちの絶望を希望に変えてくださいます。イエス・キリストが私たちの救いがたい罪を一身に背負ってくださいます。その主イエスがご降誕された事実は、このように聖書によって明らかにされ、私たちはそのご降誕を祝うことができるのです。毎年ご降誕を願う私たちの思いは希望と喜びに包まれます。喜びが心の中で満たされるとき、私たちの口から出てくるのは神をあがめ、イエス・キリストをあがめる賛美です。ヨハネによる福音書にはマタイやルカの福音書に書かれているような具体的なご降誕の様子を表している記述はありません。しかしこの福音書では他の福音書に書かれていない御子イエス・キリストがご降誕され、 この地上で歩まれるその前提ともいえる御言葉から始まっているのです。さて、ヨハネによる福音書でしか味わえないイエス・キリストの奥深い御交誕に絡む一連の流れを、今週から3週にわたってアドベントの御言葉の解き明かしの中で皆様と共にその御心に示されたいと思うのであります。ヨハネによる福音書1章1節はこのような書き出しで始まっています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。私たちはこの最初の言葉でいきなり疑問にぶち当たります。はじめに言葉があったとは一体どういうことなんだ。そして言葉とは一体何なのだ。抽象的な言葉で始まるこの一節は三段論法のような形で私たちに畳みかけてくるのです。実は初めにという出だしで私たちに語りかけてくる他の聖書が実はあるのです。それは創世記です。創世記一章一節ではこう書かれています。初めに神は天地を創造された。その創造の御業が2節以降に書かれています。その2節3節をお読みいたします。どうぞそのままでお聞きください。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。このように神は初めに言葉を発したわけです。ですからヨハネがこの福音書の一節を書いたとき、間違いなく創世記の出だしの言葉が頭の中にあったと思われるのです。はじめに言葉があったと訳されているこの言葉というのは、ギリシャ語ではロゴスという言葉です。このロゴスという言葉には、文字通り言葉という以外にも力とか技とかいくつかの意味が込められています。ですから神の言葉という意味は、神のご意志、神の道から、神の御業と同じです。つまり初めに言葉があったというのは、単に言葉を発したというのではなく、そこに神が天地を創造する並々ならぬご意志と御業がなされたことを示しているわけです。しかも神は永遠のお方ですから、天地創造の前にご存在されていたわけです。しかし言葉は神であったという、その言葉に至るとき、言葉は神の御業やご意志という言葉では捉えられないことに気づきます。なぜならば神は人格であるのに対し、言葉というごくそのものは 人格ではないからです。その証拠に2節から4節までの言葉と訳されている語句は、1節で書かれているロゴスというその語句ではないのです。実は2節3節で書かれている言葉というもともとの意味は、この方とか彼とかという人物を表している言葉なのです。新改訳聖書2017も2節のこの言葉という訳を、実はこの方と訳しています。では言葉は神から発する言葉ではなく人物であるとするならば、一体その人物は誰なのでありましょうか。ヨハネ福音書の一章の14節ではこのように書かれています。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。14節で用いられているこの言葉は1節と同じロゴスという語句であります。このロゴスという語句は父の独り子であると書かれていますから、この方と言われている人物はイエス・キリストであるわけです。しかも17節では恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたと書かれてあるので、一節の初めに言葉があったという言葉というのは間違いなくイエス・キリストであることがわかるわけです。この言葉というのがイエス・キリストであるということが明確になったので、一節から五節までの言葉という箇所をキリストに置き換えて改めて読むとこのようになります。はじめにキリストがあった、キリストは神と共にあった、キリストは神であった。このキリストは初めに神と共にあった、万物はキリストによってなった、なったものでキリストによらずになったものは何一つなかった、キリストのうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。ではヨハネはなぜキリストと書かず言葉という語句を用いたのでありましょうか。先ほども言いましたように、初めに言葉があったの言葉には神の御心を実行する強い力と意志が込められています。その全能なる神と共に全ての初めからキリストがおられたのです。神と同質であるイエス・キリストが存在していたのです。それはイエス・キリストこそまさに神の言葉として神の計画を遂行されるお方であるからです。そのイエス・キリストが罪に染まり神に敵対している人間を救われるために、神のご計画によって地上に下られたのです。 御子キリストのご降誕は、私たち罪ある人間を救われるために地上に下られた記念すべき時であるのです。この御子イエスのご降誕は人々が待ち望んでいただけではありません。はじめに神が天地を創造され、極めて良かった世界をイエス・キリストが地上に下られることによって、再び極めて良かったと向かわしめる新たな創造の御業でもあるのです。しかしイエス・キリストによるその救いの御業の営みは、これまで存在されていた時とは違い、最も低い状態で地上に下られました。しかもご降誕の時も、一般的な人間が誕生するような状態で生まれたわけではなく、異臭の漂う家畜小屋で生まれ、しかも貝場桶に入れられていました。祝福はユダヤの人々から蔑まれていた羊飼いの人たちだけでした。人々の顧みも受けず、社会の片隅の中でお生まれになったそのお姿は、多くの人々が日々の生活にあえいでいる、まさに縮図そのものです。そのように罪と悲惨の中にある私たちは、肉体も魂も汚れており、まさに死んだものとされているのです。私たちはイエス・キリストが私たちを救うために罪を背負われただけでなく、そのような日々の悲惨な状態で苦しみにあえいでいる人々の中に身を投じてくださったことを決して見逃すことはできないのです。イエス・キリストは常に神と共にありました。創造の時から神と共におられたのです。4節ではその救い主キリストに命があったと記されています。それは単に私たちの生の営みが終わりを告げる肉体的な死を語っているわけではありません。イエス・キリストを信じる者がやがて天に召されるとき、イエス・キリストによって罪が許され、死からの復活を許されるという救いを意味しているのです。永遠の命はイエス・キリストのものであり、イエス・キリストによってのみ与えられるからです。またイエス・キリストに与えられている命は人間を照らす光であったとも語られています。この光は主イエスが人間の心の中まで照らしているということです。私たちがどんな状況に置かれようとも、イエス・キリストは私たちの心の中まで見通され、良き道を備えてくださいます。それゆえ私たちがどのような苦しみや悲しみを抱いても、主イエスはそのことをすぐに見抜かれ、私たちと共に歩むことができるのです。このようにイエス・キリストが私たちの心を見抜かれ、私たちのさまざまな思いに心配られ、私たちと共に歩まれるとき、私たちの信仰は強固なものになるのです。 イエス・キリストと信仰で固く結ばれているということは、私たちはイエス様が私たちの求められていることに耳を傾け、主イエスの思いにかなう信仰生活を送ることができているということであります。しかし常に闇は存在しています。光が暗闇の中でさんさんと照り輝いていても、イエス・キリストに対抗するものが必ず現れます。イエス・キリストに敵対するものと言っても良いかもしれません。イエス様が人々を癒し、人々から苦しみを取り除かれていかれた時、確かに敵対者はいたのです。例えば旧約聖書の律法に自分たちの言い伝えを混ぜ合わせ、それを頑なに守ろうとする宗教的指導者やファリサイ派の人々がそうでありました。彼らは自分たちの教えを守ろうとするあまり、イエス様の語られた御言葉に決して耳を傾けようとはしませんでした。むしろイエス様を亡き者にしようと画策し、そのためには日頃から自分たちの考えと対立している者たちとも手を組むというありさまでありました。結局彼らは自分たちの考えを第一とし、自分たち中心でそのことを成していこうと考えていたわけです。彼らは何よりも自分を第一と考えていたのです。そこには神に従おうという謙虚な思いは見て取ることができません。本来なら宗教的指導者はイエス様の御言葉に耳を傾け、御言葉に照らし合わせて研究すべきだったのです。結局のところ彼らは傲慢で、自分たちの保身に救急としていたのに過ぎなかったわけです。このようなことは今を生きる私たちにとっても言えることです。イエス・キリストに敵対する人々は今の社会にも多く存在しています。昔のように直接的な迫害はありませんけれども、伝統的な異教が日常生活にも根を下ろし、伝道の成果は厳しいものになっています。しかし五節ではこう言っています。暗闇は光を理解しなかった。この理解しなかったというのは新共同訳だけの言葉です。文脈に沿って訳すならば、この暗闇はこの光に打ち勝たなかったとなります。確かに暗闇が光を覆いかねないような時も起こるかもしれません。私たちは闇が勢いを伸ばし、照らされている光が小さくなっているように思える時、それはイエス・キリストが私たちに与えた試練であることを認識しなければなりません。しかし私たちは主イエスから与えられた試練に対して一体どのように目を向け、そして対応しているのでありましょうか。確かに私たちの信仰心は小さく脆いものかもしれません。しかしその脆さはどうして起きているのか、改めて見つめ直さなくてはいけないのです。なぜならばイエス・キリストはヨハネによる福音書を通して、この暗闇はこの光に打ち勝たなかったと、光が勝利することを歌っているからです。 まず何よりもイエス・キリストを信じ、聖書を通して私たちに語りかけている神の御言葉を私たちが聞き入れ、霊性を高めていくとき、その信仰心はやがて盤石になります。毎週主の日の礼拝に行われている礼拝を通して、私たちはイエス・キリストから大きな力を与えられています。聖霊を通して大きな励ましを受けています。私たちが神の語られる営みを送るとき、暗闇が自分に迫ってくるなどありえないのです。イエス・キリストのうちに命があります。その命は光となって私たちを強く照らします。イエス・キリストは言われます。私は道であり真理であり命である。このヨハネ福音書の14章6節の御言葉に触れ、キリストの御言葉に聞き、このお方に結びつくとき、私たちは真の命を与えられるのです。そのイエス・キリストは確かにこの地上に下られました。私たちはその地上に下られた2000年以上も前のご降誕に思いを馳せ、改めて主を賛美したいと心より願うものであります。お祈りいたします。恵み深い天の父なる御神様、イエス・キリストが天地創造の初めより父なる神と共に存在し、今に至るまでずっと存在され続け、今も昔も変わらぬ愛の眼差しを持って私たちを顧みてくださいまして、ありがとうございます。アドベント第一週になりました。これから主イエスのご降誕を覚え、日々その時を待ち望みながら歩む日々というのは、何よりも喜びにあふれる思いであります。どうぞご降誕が迫り来る中、改めて確かな信仰の歩みをなすことができますように、私たち一人一人を顧みてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。